さて、今回は共有いただいた資料、月刊就活葬儀協会記事、これを一緒に見ていきましょうか。
はい。
これは葬儀業界向けの、まあ、専門誌からの抜粋ということですね。
そうですね。
で、今回のテーマですが、葬儀サービスがどう変わろうとしているのか、特に紙式っていうなんか新しい取り組みがあるようで、ここに注目してその核心に迫っていければと。
なるほど。
葬儀というとやっぱりこう伝統的なイメージがすごく強いですけど、この記事を読むとなんか結構大きな変化が来てるのかななんて思ったり。
ええ、まさにサービス業としてそのどう進化していくかという点が問われているんでしょうね。単に儀式をまあ途方りなく進めるっていうだけじゃなくて、
ええ、
どうやって付加価値を生んでご遺族の満足度を高めていくか、そのあたりがこの記事からはこうひしひしと伝わってくる感じがします。
記事の冒頭にも結構はっきり書いてますよね。既存のサービスを提供するだけでは不十分、新しい提案や創造が必要と
踏み込んでますね。
ええ、現場を見てお客様と直接話して、で社員の方も巻き込んでサービスを作り上げていくと、そういう姿勢が大事なんだっていう。これってやっぱり画一的なサービスじゃなくて、もっとこう個々の思いに寄り添いたいっていう、そういう意思の表れなんでしょうかね。
そう捉えるのがまあ自然でしょうね。顧客満足度を上げて会社を成長させるには、避けては通れない道なんだと思います。
なるほど。
記事にも今までのサービスを変えなければいけないのかっていう、ちょっと現場の葛藤みたいな言葉も出てきますけど、やはり従来のやり方だけだと多様化するニーズには応えきれないぞと、そういう危機感が背景にあるんでしょうね。で、その具体的な打ち手の一つとしてこの紙式が出てくると。
紙式、これがこの資料の、まあ、中心的なキーワードですよね。具体的にはこれはどういうものなんでしょう。
ええ、
資料を見るとまず価値の側面として、具体的な方法とか手段を体系化してサービスの質を高めるってありますね。体系化ですか。
はい。
葬儀っていう非常に感情的な場面で、その体系化っていうのがどう質につながるのか、ちょっと興味深いですよね。
ええ、そこがポイントですよね。感情的なサービスだからこそというか、だからこそ一定の品質を担保するための、まあ、型のようなものが必要なんだと、そういう考え方かもしれません。
ああ、なるほど。型ですか。
それによって担当者によるなんていうか村をなくして、誰もがある程度高いレベルの対応ができるようにする、これがスキル向上とか顧客満足につながるというロジックですね。
ほうほうほう。
そしてもう一つ、役割の側面。これは個々の葬儀社さんだけだと難しいノウハウの改善とか高品質化っていうのを協会がサポートしますよと、そういう仕組みのようです。
なるほど。個々の努力に加えて業界全体でこうレベルアップを図っていこう、そういう仕組みでもあるわけですね。
ええ、ですから導入メリットとして挙げられているサービス品質の標準化、顧客満足度の向上、リピーター獲得やスキル向上というのは、まさにその狙いをまあ反映しているわけですね。
はい。
ただ標準化って聞くとどうしても学術的でなんか冷たいイメージも浮かびがちですけど。
そうですよね。
この記事が面白いのはそこで終わってないんですよね。
というと、
資料の後半で強調されているのが現場の声を反映した改善と、あと地域ごとのニーズへの柔軟な対応なんです。
ああ、なるほど。
つまり紙式っていう標準化された、まあ、ベースはもっちとも決してそれを絶対視するんじゃなくて、常に現場の感覚とか地域の特性をちゃんと反映させて変化し続けることが重要だと。
このなんていうかバランス感覚、これがこの取り組みのもしかしたら一番大事なところかもしれないですね。
標準化で品質の底上げはするんだけど、でも個別化とか地域性もちゃんと残していく、失わないようにする。いや、これはなかなか高度なバランスが求められそうですね。
ええ、特に人の死っていう、もう究極にパーソナルな出来事を扱う業界ですからね。他のサービス業以上にすごく繊細なダダ取りが必要になりそうだなと感じます。
おっしゃる通りですね。ただ見方を変えれば、標準化された枠組みがあるからこそ逆に安心してその個別の要望に応える余裕が生まれるなんていう側面もあるのかもしれません。
ああ、そういう考え方もできますね。
ええ、これは個々の葬儀社の努力だけじゃなくて、協会みたいな組織が知見を共有して業界全体で質の向上を目指すっていう、まあ、協調的なアプローチの一つ良い例と言えそうですね。
なるほど。今回は葬儀業界のサービス革新、特に紙式というその標準化と質向上を目指す動きについてこう深掘りしてみました。
はい。
安定した品質を提供するための仕組みと、 個々の思いにを応えるための柔軟性、この両立をどう実現していくのかが今後の大きなポイントになりそうだなと感じましたね。これをあなたはどう考えますか？この紙式のような体系化されたノウハウが非常に個人的で感情的なお別れの体験にどんな影響を与えると思われますか？
そうですね。そしてもう少し視点を広げてみると、こういうサービス品質向上のための体系的なアプローチ、特にその標準化と個別化のバランスを取るっていう考え方ですよね。
ええ。
これは人の感情に深く関わる他のサービス、例えば医療とか介護、あるいは教育といった分野でどういうふうに応用できる可能性があるのか、そんなことを考えてみるのもちょっと面白いかもしれませんね。
確かにそうですね。
はい。今回の探究はここまでとしましょう。